風立ちぬ。堀達夫。序曲。それらの夏の日々、一面に薄すすき、の生い茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもその傍らの一本の白樺の木陰に身を横たえていたものだった。そうして夕方になって、お前が仕事を済ませて私のそばに来ると、それからしばらく私たちは肩に手を掛け合ったまま、遥か彼方の円だけ茜色を帯びた入道雲のムクムクした塊に覆われている地平線の型を眺めやっていたものだった。ようやく暮れようと仕掛けているその地平線から、反対に何者かが生まれてきつつあるかのように。そんな日のある午後、それはもう秋近い日だった。私たちはお前の描きかけの絵を画家に立てかけたまま、その白樺の木陰に寝そべって果物をゲツか、じっていた。砂のような雲が空をサラサラと流れていた。その時不意に、どこからともなく風が立った。私たちの頭の上では、木の葉の間からちらっと覗いている藍色が伸びたり縮んだりした。それと、ほとんどんど同時に、草むらの中に何かがばったりと倒れる物音を私たちは耳にした。それは私たちがそこに置きっぱなしにしてあった絵が、画家と共に倒れた音らしかった。すぐ立ち上って行こうとするお前を、私は、今の一瞬の何者をも失うまいとするかのように無理に引き止めて、私のそばから、離さないでいた。お前は私のするがままにさせていた。風立ちぬ、いざ行き目やも。ふと口をしょうつ、いて出てきたそんなしくを、私は私にこうもた、出ているお前の肩に手をかけながら、口の裏打ち、で繰り返していた。それからやっとお前は私を振りほどいて立ち上っていった。まだよく乾いてはいなかったカンバスは、その間に一面に草の葉をこびつかせてしまっていた。それを再び画家に立て直し、パレットナイフでそんな草の葉を除と、理にくそうにしながら、まあ、こんなところを、もしお父様にでも見つかったら、お前は私の方を振り向いて、なんだか曖昧な微笑をした。もう23日したらお父様がいらっしゃるわ。ある朝のこと、私たちが森の中をさまよっているとき、突然お前がそう言い出した。私はなんだか不満そうに黙っていた。するとお前は、そういう私の方を見ながら、少しさしゃが出たような声で再び口を聞いた。そうしたらもう、こんな散歩もできなくなるわね。どんな散歩だって、しようと思えばできるさ。私はまだ不満らしく、お前の幾分気遣わしそうな視線を自分の上に感じながら、しかしそれよりももっと、私たちの頭上の梢が何人とはなしにざわめいているのに気を脱つと、られているような様子をしていた。お父様がなかなか私を話してくださらないわ。私はとうとう生じ、劣態とでも言うような目つきで、お前の方を見返した。じゃあ、僕たちはもうこれでお別れだというのかい？だって仕方がないじゃないの。そう言って、お前はいかにも諦めきったように、私に努めて微笑を微笑んで見せようとした。ああ、その時のお前の顔色の、そしてその唇の色までも、何人と青ざめてたことったら、どうしてこんなに変わっちゃったんだろうな。あんなに私に何もかも任せきっていたように見えたのに。と私は考えあぐねたような格好で、だんだん裸根のゴロゴロし出してきた狭い山系や山道を、お前を少し先気にやりながら、いかにも歩きにくそうに歩いていった。そこいらはもうだいぶ木立が深い。と見え、空気は冷え冷えとしていた。ところどころに小さな沢が食い込んだりしていた。突然、私の頭の中にこんな考えがせんひらめいた。お前はこの夏、偶然出会った私のようなものにもあんなに従順だったように、いや、もっともっと、お前の父や、それからまたそういう父をも数に入れたお前のすべてを絶えず支配している。ものに、素直に身を任せきっているのではないだろうか？節子、そういうお前であるのなら、私はお前がもっともっと好きになるだろう。私がもっとしっかりと生活の見通しがつくようになったら、どうしたってお前をもらいに行くから、それまではお父さんの元々に今のままのお前でいるがいい。そんなことを私は自分自身にだけ言い聞かせながら、しかしお前の同意を求めでもする。かのように、いきなりお前の手を取った。お前はその手を私に取られるがままにさせていた。それから私たちはそうして手を組んだまま、一つの沢の前に立ち止まりながら、押し黙って私たちの足元に深く食い込んでいる小さな沢のずっとそこの、下生した場へ、 のしだしだ、などの上まで、火の光が数知れず枝を差し交わしてい。る低い換気管僕、の隙間をようやくのことで潜り抜けながら、ブチまだ、らに落ちていて、そんな木漏れ日がそこまで届くうちにほとんどんど歩かないかくらいになっている微風にちらちらと揺れ動いているのを、何か切ないような気持ちで見つめていた。それから23日したある夕方、私は食堂で、お前がお前を迎えに来た父と食事を共にしているのを見出した。お前は私の方にぎこちなさそうに背中を向けていた。父のそばにいることがお前にほとんどんど無意識的に取らせているに違いない様子や動作は、私にはお前をついぞ見かけたこともないような若い娘のように感じさせた。たとえ私がその名を呼んだにしたって。と私は一人でつぶやいた。あいつは平気でこっちを見向きもしないだろう。まるでもう私の呼んだものではないかのように。その晩、私は一人でつまらなそうに出かけて行った散歩から帰ってきてからも、しばらくホテルの人気のない庭の中をブラブラしていた。山百合が匂っていた。私はホテルの窓がまだ二つ三つ明かりを漏らしているのをぼんやりと見つめていた。そのうち少し霧がかかってきたようだった。それを恐れでもするかのように、窓の明かりは一つびとつ消えていった。そしてとうとうホテル中がすっかり真っ暗になったかと思うと、軽いきしりがして、緩やかに一つの窓が開いた。そして、バライロバライロの寝衣ね巻き、らしいものを着た、一人の若い娘が、窓の縁にじっとひょうよ、りかかり出した。それはお前だった。お前たちが立っていった後、日ごと日ごとずっと私の胸を締め付けていた、あの悲しみに似たような幸福の雰囲気を、私は未だにはっきりとそよみがえ、らせることができる。私は終日、ホテルに、へえと、直ごこも、っていた。そうして、長い間お前のために抱きうっちゃ、って置いた自分の仕事に取り掛かり出した。私は自分にも思いがけない、静かにその仕事に没頭することができた。そのうちに、すべてが他の季節に移っていった。そして、いよいよ私も出発しようとする前日、私は久しぶりでホテルから散歩に出かけていった。秋は林の中を見違えるばかりに乱雑にしていた。葉のだいぶ小くなった木々は、その間から、人気の絶えた別荘のテラスをずっと前方に乗り出させていた。菌類の湿っぽい匂いが落葉の匂いに入り混じっていた。そういう思いがけないの季節の推移が、お前と別れてから私の知らぬ間にこんなにも経ってしまった時間とい、うものが、私には異様に感じられた。私の心の裏打ち、のどこかしらに、お前から引き離されているのは、ただ一時的だといった確信のようなものがあって、そのためこうした時間の推移までが、私には今までとは全然異なった意味を持つようになりだしたのであろうか？そんなようなことを、私はすぐ後ではっきりと確かめるまで、何やらぼんやりと感じ出していた。私はそれから十数分後、一つの林の尽きたところ、そこから急に打ち開けて、遠い地平線までも一帯に眺められる、一面に薄すすき、の生い茂った草原の中に足を踏み入れていた。そして私はその傍らの、すでに葉の黄色くなりかけた一本の白樺の木陰に身を横たえた。来ところは、その夏の日々、お前が絵を描いているのを超、めながら、私がいつも今のように身を横たえていたところだった。あの時にはほとんどんどいつも入道雲に遮られていた地平線のあたりには、今はどこか知らない遠くの山脈までが真っ白な穂先をなびかせたすすきの上を分けながら、その輪郭輪郭を一つ一つくっきりと見せていた。私はそれらの遠い山脈の姿をみんな暗記してしまうい、じっと目に力を入れて見ているうちに、今まで自分の裏に潜んでいた自然が自分のために極めておいてくれたものを今こそ善やと見出したという確信を、だんだんはっきりと自分の意識に上らせ始めていた。春、三月になった。ある午後、私がいつものようにぶらっと散歩のついでにちょっと立ち寄ったとでも言った風に節子の家を訪れると、門を入ったすぐ横の植え込みの中に、労働者のかぶるような大きなバッカンボウ麦わら帽をかぶった父が、片手にハサミハサミを持ちながら、そこいらの木の手入れをしていた。私はそういう姿を認めると、まるで子供のように木の枝をかき分けながら、そのそばに近づいていって、二言三言と挨拶の言葉を交わした後、そのまま父のすることを物珍しそうに見ていた。 そうやって植え込みの中にすっぽりと実を入れていると、あちらこちらの小さな枝の上に時々何かしら白いものが光ったりした。それはみんなつぼみつぼ、み、らしかった。あれもこの頃はだいぶ元気になってきたようだが、父は突然そんな私の方へ顔を持ち上げて、その頃を私と婚約したばかりの節子のことを言い出した。もう少し水陽気になったら、天地でもさせてみたらどうだろうね。それはいいでしょうけれど。と私は口ごもりながら、さっきから目の前にキラキラ光っている一つのつぼみがなんだか気になってならないといった風をしていた。どこぞいいところはないかとこの間うちから物色しとるのだがね。と父はそんな私には構わずに言い続けた。節子は F のサナトリウムなんぞどうか知らんというのじゃが、あなたはあそこの院長さんを知っておいでだそうだね。ええ。と私は少し上の空でのように返事をしながら、やっとさっき見つけた白いつぼみを手元に手繰り寄せた。だが、あそこなんぞは、あれ一人で行っておられるだろうか？みんな一人で行っているようですよ。だが、あれにはなかなか行っておられまいね。父はなんだか困ったような顔つきをしたまま、しかし私の方を見ずに、自分の目の前にある木の枝の一つへいきなりハサミを入れた。それを見ると、私はとうとう我慢がしきれなくなって、それを私が言い出すのを父が待っているとしか思われない言葉をついと口に出した。なんでしたら僕も一緒に行ってもいいんです。今仕掛けている仕事の方もちょうどそれまでには肩がつきそうですから。私はそう言いながらやっと手の中に入れたばかりのつぼみのついた枝を再びそっと手離れした。それと同時に父の顔が急に明るくなったのを私は認めた。そうしていただけたら一番いいのだが。しかし、あなたに入ろうすまんな。いいえ、僕なんぞには、かえって、そういった山の中の方が仕事ができるかもしれません。それから、私たちは、そのサナトリウムのある山岳地方のことなど話し合っていた。が、いつの間にか、私たちの会話は、父の今手入れをしている植木の上に落ちていった。二人の今お互いに感じ合っている一種の同情のようなものが、そんな取り留めのない話をまで活気づけるように見えた。節子さんはお起きになっているのかしら？しばらくしてから私は何気なさそうに人気、いてみた。さあ、起きとるでしょう。どうぞ、構わんから、来所からあちらへ。と父はハサミを持った手で、庭木戸の型を示した。私はやっと植え込みの中を潜り抜けると、つたつた。が絡みついて少し開きにくいになったその木戸をこじ開けて、そのまま庭から、この間まではアトリエに使われていた、離れのようになった病室の方、へ近づいていった。節子は、私の来ていることは妄想に知っていたらしいが、私がそんな庭から入ってこようとは思わなかったらしく、寝巻きの上に明るい色の羽織を引っ掛けたまま、長椅子の上に横になりながら、細いリボンのついた、見かけたことのない婦人帽を手でおもちゃにしていた。私がフレンチ扉ドア、越しにそういう彼女を目に入れながら近づいていくと、彼女の方でも私を認めたらしかった。彼女は無意識に立ち上ろうとするような身動きをした。が、彼女はそのまま横になり、顔を私の方へ向けたまま、少し決まり悪そうな微笑で私を見つめた。起きていたの？私は扉のところで、幾分乱暴に靴を脱ぎながら、声をかけた。ちょっと起きてみたんだけれど、すぐ疲れちゃったわ。そう言いながら、彼女はいかにも疲れを帯びたような、力投げな手つきで、ただ何人ということもなしに手で牢をもてあそんでいたらしいその帽子を、すぐ脇にある兄弟の上へ無造作に放り投げた。が、それはそこまで届かないで床の上に落ちた。私はそれに近寄って、ほとんど私の顔が彼女の足の先にくっつきそうになるよう。肉近が、みこみこ、んで、その帽子を拾い上げると、今度は自分の手で、さっき彼女がそうしていたように、それをおもちゃにしだしていた。それから私はやっと人気、いた。こんな帽子なんぞ取り出して、何をしていたんだい？そんなもの、いつになったら日株、出るようになるんだか知れやしないのに、お父様ったら、昨日買っておいでになったのよ。おかしなお父様でしょう？これ、お父様のお見立てなの？本当に良いお父様じゃないか。どうれ？この帽子、ちょっとかぶってごらん、と、私が彼女の頭にそれを冗談半分かぶせるような真似を仕掛けると、いやいや、そんなこと。彼女はそう言って、 うるさそうに、それを避けでもするように、半ば身を起こした。そうして原意、いけつわけ、のように弱々しい微笑をして見せながら、ふいと思い出したように、幾分そうや、背の目立つ手で、少し蓮持つ、出た髪を直し始めた。その何気なしにしている、それでいていかにも自然に若い女らしい手。月は、それがまるで私を愛部でもしだしたかのような、呼吸息、詰まるほどセンシュアルな魅力を私に感じさせた。そうしてそれは、思わずそれから私が目をそらさずにはいられないほどだった。やがて私はそれまで手で蝋をもてあそんでいた彼女の帽子を、そっと脇の鏡台の上に乗せると、ふいと何か考え出したように黙り込んで、なおもそういう彼女からは目をそらせ続けていた。お怒りになったの？と彼女は突然私を見上げながら気遣わしそうに問うた。そうじゃないんだ、と私はやっと彼女の方へ目をやりながら、それから話の続きでも何でもなしに、出し抜けにこう言い出した。さっきお父様がそう言っていらしったが、お前、本当にサナトリウムに行く機会？ええ、こうしていても、いつ良くなるのだかわからないのですもの。早く良くなれるんなら、どこへでも行っているわ。でも、どうしたのさ。なんて言うつもりだったんだい？なんでもないの。何でもなく言ってもいいから言ってごらん。どうしても言わないね。じゃあ僕が言ってやろうか。お前、僕にも一緒に行けと言うのだろ。そんなことじゃないわ、と彼女は急に私を遮ろうとした。しかし私はそれには構わずに、最初の調子とは異なって、だんだん真面目になりだした。幾分不安そうな調子で言い続けた。いや、お前が来なくともいいと言ったって、そりゃ僕は一緒に行くとも。だがね、ちょっとこんな気がして、それが気がかりなのだ。僕はこうしてお前と一緒にならない前から、どこかの寂しい山の中へ、お膳みたいな可愛らしい娘と二人きりの生活をしに行くことを夢見ていたことがあったのだ。お前にもずっと前にそんな私の夢を打ち明けやしなかったかしら？ほら、あの山小屋の話さ、そんな山の中に私たちは住めるのかしらと言って、あの時はお前は無邪気そうに笑っていたろ。実はね、今度お前がサナトリウムへ行くと言い出しているのも、そんなことが知し、ラズ式し、ラズの裏打ちにお前の心を動かしているのじゃないかと思ったのだ。そうじゃないのかい？彼女は勤めて微笑を微笑みながら黙ってそれを聞いていたが、そんなこともう覚えてなんかいないわ、と彼女はきっぱりと言った。それからやすし虫、ろ私の方をいたわるような目つきでしげしげと見ながら、あなたは時々とんでもないことを考え出すのね。それから数分後、私たちはまるで私たちの間には何事もなかったような顔つきをして、フレンチ扉ドアの向こうに芝生がもうだいぶ青くなって、あちらにもこちらにもかげろうかげろうらしいものの立っているのを一緒になって珍らしそうに眺め出していた。アステリズム1-12-94。4月になってから節子の病気はいくらかずつ回復期回復期に近づき出しているように見えた。そしてそれがいかにも父としていればいるほど、その回復へのもどかしいような一歩一歩は、かえって何か確実なもののように思われ、私たちには言い知れず頼もしくさえあった。そんなある日の午後のこと、私が行くと、ちょうど父は外出していて、節子は一人で病室にいた。その日は大変気分も良さそうで、いつもほとんど着たきりの寝巻きを、珍しく青いブラウスに着替えていた。私はそういう姿を見ると、どうしても彼女を庭へ引っ張り出そうとした。少しばかり風が吹いていたが、それすら気持ちのいい。いくら柔らかだった。彼女はちょっと自信なさそうに笑いながら、それでも私にやっと同意した。そうして私の肩に手をかけて、フレンチ扉ドアから何んだか気かしそうな足つきをしながら、おずおずと芝生の上へ出て行った。清少、生垣に沿うて、いろんな外国種のも混じって、どれがどれだか見分けられないく。雷に枝と枝を交わしながら、ごちゃごちゃに茂っている植え込みの型へ近づいて行くと、それらの茂みの上には、あちらにもこちらにも白や木や淡紫の小さなつぼみつぼみが、もう今にも咲き出しそうになっていた。私はそんな茂みの一つの前に立ち止まると、去年の秋だったか、それがそうだと彼女に教えられたのをひょっくり思う。言い出して、これはライラックだったね、と彼女の方を振り向きながら、半ば聞くように言った。それがどうもライラックじゃないかもしれないわ、と私の肩に軽く手をかけたまま、 彼女は少し気の毒そうに答えた。
ふん。
じゃ、今まで嘘を教えていたんだね。嘘なんか承知、気やしないけれど、そう言って人から頂戴したの。だけど、あんまり良い花じゃないんですもの。なんだ、もう今にも花が咲きそうになってから、そんなことを白状するなんて。じゃあ、どうせあいつも。私はその隣にある茂みの方を指さしながら、あいつは何人って言ったっけな、縁西だ縁西だ。と彼女はそれを引き取った。私たちは今度はそっちの茂みの前に移っていった。この縁西だは本物よ。ほら、黄色いのと白いのと、つぼみが2種類あるでしょ？こっちの白いの、それはチンらしいのですって。お父様のご自慢よ。そんな他愛のないことを言い合いながら、その間中節子は私の肩から手を外さずに、しかし疲れたというよりも、うっとりとしたようになって、私にこうもた、れかかっていた。それから私たちはしばらくそのまま黙り合っていた。そうすることがこういう葉の先に酔うような人生をそのまま少しでも引き止めておくことができ。でもするかのように、時折柔らかな風が向こうの清少の間から押さえつけられていた呼吸かなんぞのように押し出されて、私たちの前にしている茂みにまで達し、その葉をわずかに持ち上げながら、それから来た頃にそういう私たちだけをそっくり完全に残したまんま通り過ぎていった。突然、彼女が私の肩にかけていた自分の手の中にその顔を埋めた。私は彼女の心臓がいつもよりか高く打っているのに気がついた。疲れたの？私は優しく彼女に聞いた。いいえ、と彼女は小声に答えたが、私はますます私の肩に彼女の緩やかな重みのかかってくるのを感じた。私がこんなに弱く打って、あなたに何人だかを気の毒で。彼女はそう少ささやいたのを、私は聞いたというよりも、むしろそんな気がしたくらいのものだった。お前のそういう脆弱費用は、なのが、そうでないより、私にはもっとお前を愛しいものにさせているのだということが、どうしてわからないのだろうな。と私はもどかしそうに心の内で彼女に呼びかけながら、しかし表面はわざと何人にも聞き取れなかったような様子をしながら、そのままじっと身動きもしないでいると、彼女は急に私からそれを反らせるようにして顔をもたげ、だんだん私の肩から手さえも離して行きながら、どうして、私、この頃こんなに気が弱くなったのかしら？こないだうちは、どんなに病気のひどい時だって何人とも思わなかったくせに。と、ごく低い声で、独り言でも言うように口ごもった。沈黙がそんな言葉を気遣わしげに引き伸ばしていた。そのうち彼女が急に顔を上げて、私をじっと見つめたかと思うと、それを再び伏せながら、いくらか上ずったような中音で言った。私、なんだか急に行きたくなったのね。それから彼女は聞こえるか聞こえないの小声で言い足した。あなたのおかげで。アステリズム、1-12-94、それは、私たちが初めて出会った、もう2年前にもなる夏の頃、不意に私の口をショーツ、いて出た。そして、それから私が何人ということもなしに口ずさむことを好んでいた。風立ちぬ、いざ、生き目やも。という宿が、それきりずっと忘れていたのに、また、ひょっくりと私たちにそよみがえ、てきたほどの、いわば人生に先立った、人生そのものよりか、もっと生き生きと、もっと切ないまでに、ゆたの、しい日々であった。私たちは、その月末に、八ヶ岳3636のサナトリウムに行くための準備をしだしていた。私は、ちょっとした式号知り合いになっている、そのサナトリウムの院長が、時々上京する機会を捉えて、来所へ出かけるまでに、一度節子の病状を見てもらうことにした。ある日、やっとのことで、郊外にある節子の家まで、その院長に来てもらって、最初の診察を受けた後、なあに大したことはないでしょう。まあ、12年さんへ来て辛抱なさるんですなあ、と病人たちに言い残して忙しそうに帰って行く院長を、私は駅まで見送って行った。私は彼から自分にだけでも、もっと正確な彼女の病態を聞かし、手を置いてもらいたかったのだった。しかし、こんなことは病人には言わぬようにしたまえ。父親ファタにはそのうち僕からもよく話そうと思うがね、院長はそんな前置きをしながら、少し気難しい顔つきをして、節子の容態をかなり細かに私に説明してくれた。それからそれを黙って聞いていた私の方をじっと見て、君もひどく顔色が悪いじゃないか。つ、いでに君の身体も見ておいてやるんだったな、と私を気の毒がるように言った。 駅から私が帰って、再び病室に入って行くと、父はそのまま寝ている病人のそばに居残って、サナトリウムへ出かける日取りなどの打ち合わせを彼女としだしていた。なんだか浮かない顔をしたまま、私もその相談に加わり出した。だが、父はやがて何か用事でも思いついたように、立ち上がりながら、もうこのくらいに良くなっているのだから、夏中だけでも行っていたら、よかりそうなものだがね、といかにも不審そうに言って、病室を出て行った。二人きりになると、私たちはどちらからともなくふっと黙り合った。それはいかにも春らしい夕暮れであった。私はさっきからなんだか頭痛がしだしているような気がしていたが、それがだんだん苦しくなってきたので、そっと目立たぬように立ち上がると、ガラスガラス、扉の方に近づいて、その一方の扉を半ば開け放ちながら、そ、でにこう持たれ、出かかった。そうしてしばらくそのまま私は、自分が何を考えているのかもわからないくらいにぼんやりして、一面にうっすらともやもや、の立ち込めている向こうの植え込みのあたりへ、いい匂いがするな、何の花の匂いだろう。と思いながら、空虚な目をやっていた。何をしていらっしゃるの？私の背後で、病人の少しさしゃが、出た声がした。それが不意に私をそんな一種のまひまひ、したような状態から覚醒覚醒、させた。私は彼女の方には背中を向けたまま、いかにも何か他のことでも考えていたような、取ってつけたような調子で、お前のことだの、山のことだの、それからそこで僕たちの暮らそうとしている生活のことだのを、考えているのさ。と途切れ途切れに言い出した。が、そんなことを言い続けているうちに、私はなんだか本当にそんなことを今しがたまで考えていたような気がしてきた。そうだ。それから私はこんなことも考えていたようだ。向こうへ行ったら本当にいろいろなことが起こるだろうな。しかし人生というものはお前がいつもそうしているように何もかもそれに任せきっておいた方がいいのだ。そうすればきっと私たちがそれを稀ねが追うなどとは思いも及ばなかったようなものまで私たちに与えられるかもしれないのだ。そんなこと、まで心の裏打ち、で考えながら、それには少しも自分では気がつかずに、私はかえって何でもないように見えるささいささい、な印象の方にすっかり気を取られていたのだ。そんな庭面にはも、浜田ほの明るかったが、気がついてみると、部屋の中はもうすっかり薄暗くなっていた。明かりをつけようか、私は急に気を取り直しながら言った。まだつけないでおいてちょうだい。そう答えた彼女の声は前よりも枯れていた。しばらく私たちは言葉もなくていた。私、少し息苦しいの、草の匂いが強くて。じゃ、ここも閉めておこうね。私は、ほとんど悲しげな調子でそう応じながら、扉の握りに手をかけて、それを引きかけた。あなた。彼女の声は今度はほとんど中性的なくらいに聞こえた。今、泣いていら知ったんでしょう？私はびっくりした様子で、急に彼女の方を振り向いた。泣いてなんかいるものか。僕を見てごらん。彼女は寝台の中から私の方へその顔を向けようともしなかった。もう薄暗く言って、それとは定かに認めがたいだが、彼女は何かをじっと見つめているらしい。しかし私がそれを気遣わしそうに自分の目で追ってみると、ただ空空を見つめているきりだった。わかっているの、私にも。さっき院長さんに何か言われていら知ったのが、私はすぐ何か答えたかったが、何人の言葉も私の口からは出てこなかった。私はただ音を立てないようにそっと扉を閉めながら再び夕暮れかけた庭面を見入り出した。やがて私は私の背後に深いため息のようなものを聞いた。ごめんなさい、彼女はとうとう口を聞いた。その声はまだ少し線振る、絵を帯びていたが、前よりもずっと落ち着いていた。こんなこと気になさらないでね。私たち、これから本当に生きられるだけ生きましょうね。私は振り向きながら、彼女がそっと目頭に指先を当てて、そこにそれをじっと置いているのを認めた。アステリズム、1-12-94、4月下旬のあるすすき曇った朝、停車場まで父に見送られて、私たちはあたかも蜜月の旅へでも出かけるように、父の前はさも楽しそうに、 山岳地方へ向こう汽車の二等室に乗り込んだ。汽車は女子図、カニプラットフォームを離れ出した。その後に、勤めて何気なさそうにしながら、ただ背中だけ少し前屈前かが、身にして、急に年取ったような様子をして立っている父だけを一人残して。すっかりプラットフォームを離れると、私たちは窓を閉めて、急に寂しくなったような顔つきをして、空いている二等室の一部に腰を下ろした。そうやってお互いの心と心を温め合おうとでもするように、膝と膝とをぴったりとくっつけながら、